関東特集新春座談会柏原からにぎわいを発信。柏原市では若者学生を中心とした移住定住へとつながる流れの構築や取り組みを推進し、地域の活力向上を図る必要があります。そのためには柏原市への新しい人の流れを作り、イベント開催や情報発信で市の魅力をアピールすることで、市に関心を持ってもらい、一人でも多くの方に足を運んでいただきたいと考えております。そこで今年の新春座談会では、柏原市のにぎわい創出について出席者の皆さんにお話しいただきました。出席者の紹介。柏原市長ふけまさひろ、柏原市議会議長山下愛子、大和川河川事務所長山本丈司、大阪教育大学教育共同学科2回生松岡千穂さん、大阪教育大学教育共同学科2回生大野杏奈さん。河川空間のオープン化。府家市長、本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。昨年は未だに新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、社会生活はその影響を受ける中ではありましたが、市民総合フェスティバルをはじめ、さまざまなイベントを開催することができました。柏原市では、市役所前を流れる大和川の河川敷などで、民間事業者が自由に営業活動などができるように、河川空間のオープン化を進めようと頑張っています。令和2年に協議会を設立し、昨年はロハスパークや柏原ピクニックなどのイベントを社会実験として開催しました。山下議長、国が管轄する河川としては近畿で1番目となる河川空間のオープン化に向けた社会実験が行われており、昨年の春と秋にはロハスパークが開催され、たくさんの来場者でにぎわい、活気を感じることができました。カヌーやサップなどの水上アクティビティの体験ブースがとても人気があり、お子さんも楽しまれていました。今後も大和川を有効に活用し、河川空間のオープン化を実現することによって、民間さんの力も借りながら、普段できない非日常的な体験ができるようになれば素晴らしいと思います。山本所長、川というのは自然のものではありますが、河川法という法律の下で河川管理をしています。以前はロハスパークのような河川区域にお店を出して収益を得るような民間による事業は禁止されていました。しかし、せっかくの河川空間を生かして、にぎわい創出を積極的に進めていけるようにと、一部法律の改正がありました。それにより、河川空間のオープン化と呼ばれる特区指定を受けたところに限って、営利目的の出店などができるようになりました。河川敷なので、洪水などを考えると、店舗を据え付けることはできませんが、例えばキッチンカーを持ってきたりすることは可能です。現在、オープン化に向けて社会実験を始められていますので、特区指定の要望書が提出されましたら、速やかに対応できるように下準備を始めておきます。府家市長、河川敷でキッチンカーなどのイベントを開催して盛り上げたいですね。ところで、学生の皆さんにはロハスパークのイベント企画や当日の運営などでご協力いただきましたが、どのような感想を持たれましたか？大野さん、私自身、 これまでイベントなどに関わったことがなかったので、職員の方が仕事されている様子を近くで拝見することができ、本当にいい経験をさせてもらえたと思います。また、自分たちで企画した水鉄砲のイベントを実現することができ、とても達成感がありました。松岡さん、一番印象的だったのは、子どもたちがすごく元気なことです。活気にあふれていて、来場者の多さに驚きました。たくさんの方が来られる様子を見て、市民の方も河川敷がにぎわいの拠点になることを願っているのではと感じました。日本遺産亀の瀬の活用。山下議長、亀の瀬ですが、令和2年6月に、もう滑らせない、竜田古道の心臓部、亀の瀬を越えてゆけのストーリーが、日本遺産に認定されました。私も何度も足を運びましたが、とても幻想的な感じで、昔の香りとか、そういう歴史を感じられる場所になっています。また、昔は交通の要所でもあり、流通の拠点として栄えていました。歴史ある亀の瀬が日本遺産へ認定され、今後は観光の拠点として盛り上げていくべきだと考えています。府警市長、1月8日からプロジェクションマッピングが旧大阪鉄道亀の瀬隧道、亀の瀬トンネルの中で始まります。このトンネルは約80年の歳月を経て、再び出現した鉄道トンネルです。そこを舞台に、音と光のエンターテインメントが繰り広げられます。トンネル内でのプロジェクションマッピングは、国内でも事例がほとんどなく、日本屈指の希少な空間です。ぜひたくさんの方に来ていただきたいです。また、市ではプロジェクションマッピングを大阪光の共演に応募し、採択されました。大阪府や大阪観光局にも PR の協力をお願いしています。山本所長、大和川河川事務所では亀の瀬地区の地滑り対策に取り組んでいます。記録に残っている中では、昭和6年から7年の地滑りが大きく、亀の瀬トンネルも埋もれてしまいました。昭和37年から本格的な地滑り対策工事をするようになりました。工事を進めていく中で、平成20年に亀の瀬トンネルが偶然発見されました。地滑りが起こったそのままの状態で残っており、令和2年に日本遺産登録の認定を受け、柏原市、三郷町、大和川河川事務所が連携し、にぎわいをどのように創出していくか、さまざまな取り組みを行っています。大和川河川事務所としては、亀の瀬の地滑り歴史資料室で、地滑りのメカニズムや対策工事の内容などをパネルや模型で展示しています。この機会にその資料室をリニューアルし、新しく作り変えることで、日本遺産の紹介をはじめ、道の駅としても活用できるような柏原市の観光拠点として、今後のにぎわいを作っていこうと考えています。松岡さん、プロジェクションマッピングが始まることをちょうど話していて、ぜひ見に行ってみたいと思います。もともと亀の瀬トンネルのことは知っていましたが、これまで実際に足を運ぼうという話になることはありませんでした。ですが、今回プロジェクションマッピングが始まるという話を聞いて、一度行ってみたいと思うようになりました。こんな感じで、柏原市に訪れたことがない人にも一度足を運んでもらえるすごくいいきっかけになると思います。大野さん、 プロジェクションマッピングは若い人にも人気があると思います。いろいろな世代の方が柏原市へ行くきっかけになると思います。市の知名度アップを目指す。府警市長、柏原市の存在感をアピールし、知名度アップを目指すには、やはり柏原市へ足を運んでもらうことが大切だと考えています。プロジェクションマッピングや河川空間のオープン化もそうですが、知ってもらわないと移住・定住のきっかけにもならないと考えます。昨年、柏原市は多くのテレビ番組で放送されたり、新聞にも記事が掲載されるなど、メディアに多く取り上げられました。また、映画やドラマの撮影なども柏原市内で行われました。山下議長、テレビなどで取り上げられることは増えましたね。他市の知り合い、また身内や友達から、テレビで柏原市のことが放送されているよという知らせが入るということは、それだけ他市の方に柏原市を目にしていただける機会が増えたのかなと思い、すごく嬉しく思います。府警市長、そうですね。亀の甲羅も多くのメディアで取り上げられています。亀の甲羅とは、亀の瀬トンネル内で一定期間貯蔵し、亀の甲羅にちなんで名付けられたコーラ味の炭酸飲料。山下議長、亀の甲羅の売上本数が発売開始から半年で約9000本なんです。これもたくさん取り上げていただいたことによるもので、知名度アップということに関しては、昨年は非常に良かったと思います。亀の瀬のプロジェクションマッピングや資料室のリニューアルが完成すれば、もっと取材に来ていただけるのではないかなと思います。山本所長、亀の瀬の知名度アップのために、まだ構想段階ですが、考えていることがあります。皆さん、ダムカレーって聞かれたことがありますか？全国のダムがある地域で、少しでも多くの方が訪れてくれるように、ご当地ダムカレーが作られています。亀の瀬カレーだと2番煎じなので、亀の瀬滑らないハンバーグっていうのを個人的に考えています。これ以外にも観光で来られた方に喜んでいただけるような構想をたくさん考えています。にぎわいあふれる未来へ。府警市長、自然が豊かで歴史があり、交通の利便性が良いことなどが柏原市のいいところであるので、それらを最大限に活用したにぎわいを作っていきたいと思っています。今年は柏原市政65周年というお祝いの年になりますので、市民総合フェスティバル実行委員会ともお話をし、柏原花火が実現できればと思っています。コロナ禍で皆さんもストレスが溜まっていると思います。そんな中ですから、柏原花火を待ち望んでいる方もたくさんいらっしゃると思います。また、大阪・関西万博は2025年ともうすぐですので、それに向けて市も一丸となって盛り上げていけたらと思っています。柏原市は反転攻勢でこれから攻めていく姿勢を示します。山本所長、市政65周年の柏原花火が実現すれば、河川空間のオープン化により、さらに盛り上がりを見せられるのではないかと思います。国も積極的に協力させていただきたいです。また、大和川は地域の皆さんの財産、前庭みたいなものなので、引き続き親しみを持っていただけたらと思います。私たちも河川管理者としてできる限りの支援をさせていただきます。よろしくお願いします。山下議長、自然もあって都心からのアクセスが良くて、学生さんもたくさんいてくださっていて、 本当に潜在能力が高い市だなっていうのを実感しています。万博っていう話もありましたので、国内のお客さん、それから外国のお客さんもたくさん大阪へ来られると思います。日本遺産河川空間のオープン化と絡みながら、市内に散らばっている観光拠点やいろんなにぎわいを一つにつなげていけるような取り組みをして、市の観光力を上げていけたら一番いいのかなと考えています。そしてそこからにぎわいがあふれて、皆さん方が住みたくなるような町にしていきたいなと思います。府警市長、学生のお二人は今後柏原市に臨むことや、今回の座談会で思われたことなどありますか？大野さん、亀の瀬トンネルはプロジェクションマッピングだけではなくて、近くにカフェとかがあれば嬉しいです。あと、大学生が行けそうなおしゃれなバーとかがあると、若者が集まってにぎわいも生まれるのではないかと思います。松岡さん、大阪教育大学への入学を通じて、柏原市と関わらせてもらう機会ができて、地域の魅力を感じることができました。柏原花火やプロジェクションマッピングなど、イベントがきっかけとなって、学生だけではなく、たくさんの方に足を運んでいただけるのではないかと思います。府警市長、柏原にはまだまだたくさんの魅力が詰まっています。これからも柏原市の魅力をもっともっと発信していき、にぎわいを創造していきたいと思います。本日はありがとうございました。